FM Fuji. FM Fuji. 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティック、いいねがいっぱい、東京ガス山梨の提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日はスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて佐藤社長、
はい、
今日はですね、リスナーの方からいただいたメールをご紹介したいんですが、
はい、
ジェイコさんという笛吹き師の方でございますね。
はい、
毎週キャンピングカーライフの時間は仕事をサボって真剣に聞いています。
ありがとうございます。
まあ、そうやって気軽に聞いていただければありがたいっちゃありがたいですね。
そうですね。
はい、で妻と1歳の息子とキャンピングカートレーラーライフを楽しんでいます。おアメリカントレーラーの中では小柄なんですが、100リットルのフレッシュウォータータンクやバスタブ型のシャワーもあり、子供がいてもとても快適に過ごすことができます。この夏、日本海の方までトレーラーを引いて遊びに行きましたが、日本海の海の幸で炊き込みご飯を炊くなど、日常生活のまま移動できるキャンピングトレーラーだからできる旅を楽しみました。こういうのはやっぱいいですよね。
素晴らしいですね。はい、日本でもなかなかね、ちょっと道が狭いですから、トレーラーはどうしても敬遠されるんですけど、はい、まあそれでも使っていただいてるっていうのは素晴らしいことですね。
はい、そしてね、まだまだ書いていただいてるんですけども、
はい、
実は北海道に私は住んでいたことがありまして、先日の地震で心配をしていますが、北海道の友人にもキャンピングカー、キャンピングトレーラーを所有している者がおり、今回の地震による停電の際もキャンピングカーが役に立ったと言っていましたというメッセージも入っているんですが、やはり災害対策で実際にこのキャンピングカーとかキャンピングトレーラーがあると有効なんですね。
トレーラーは北海道多いですからね。
はい、
で、まあ、道も広いですから、北海道ではよくお乗りになられている方が多いというのは聞きますけどね。
ただ、まあ、その本来の使い方っていうところでいきますと、先ほどのお話に戻りますが、やはり日本海なんかに行って、小さな特にお子さんなんかと一緒にこう物をね、キャンピングトレーラーの中で作って食べるなんていうのは情緒教育にはいいですよね。
いいですね。私も一時期まあ、家の前に、はい、ちょっとトレーラー、ヨーロッパなんですけどね、来まして、部屋代わりに 2,3 年使いましたね。使ってましたが、いや、トレーラーは単純にこう過ごすっていうことを考えますと、もう広くていいですよね。はい、
そんな中で今月でしたっけ、佐藤社長アメリカの方に行かれてましたよね。
そうなんです。
アメリカはもうキャンピングカートレーラーメッカですよね。
メッカですね。で、今回はそのトレーラーをですね、
はい、
ちょっと輸入してくれっていうちょっとお話をいただいて、で、ただちょっと古いやつなんですね。
ほう。
まあ、いわゆる日本ではヤストリウムっていう、
はい、
まあ、キャンピングトレーラーの王様みたいな、なんか有名だと思うんですけど、
シルバーのね、
銀
色のちょっと丸みを帯びた古いタイプのやつがあったりもしますし、
はいはい、で、あれが出る以前のですね、
はい、
ちょっとさらにちょっと古い、まあ、1950年くらいですね、50年前後。
50年前後ということは60、70年前。
そうなんですよ。パルタンエアクラフト社っていうのは昔アメリカにあった会社なんですけど、
はいはい、
でそこの一応戦争中もその飛行機は使ったらしいんですが、
はい、
その技術を利用して、作ったのがそのスパルタンのトレーラーということですね。
ということは昔の本当に戦闘機を作る技術をキャンピングトレーラーに持ってきたってことですか？
そうですね、まあ、もちろん民間戦闘機両方ですね、まあ、作ってるみたいなんで、そこの技術、まあ、当時はジェラルミンですかね、
はい、
を使って、まあ、当初は作ったみたいですけどね。で、まあ、完全に今でいうとこのヴィンテージトレーラーにも当たるんですけど、
はい、
でそれをちょっと、まあ、リペアしまして、
はい、
輸入して、まあ、お客様ですね、使っていただくっていう、まあ、構想らしいんですけど、でちょっと そこちょっと担当するもんで、
はい、
まあ、ちょっと見に行ってですね、
はい、
もう一応輸入するのは決まってますので、
はい、
そこをちょっとチェックするっていうことと、あとその技術をですね、
うん、
ちょっと教えていただくっていう、ちょっと勉強を兼ねて行ってまいりました。
やはりこう昔のキャンピングカーと今のキャンピングカーとは全くある意味では違うんでしょうね。
そうですね。ただその航空技術が入ったトレーラーなんで、
はい、
今でも本当学ぶことが多いですね。まあ、軽量に作るっていうことですよね。 でただシャシーはまあ今の方がこう頑丈でしっかりしてるとは思うんですけど、うん、まあ、その辺はあの今の技術をこう取り入れながらこうあのやり直しますんでね、あのまあ、いいのができるんじゃないですかね、はい、
ということは昔の技術と今の技術のこう融合してまた新たなキャンピングカートレーラーが生まれるっていうことなんです。
そうなんです、
はあ、これいつ頃お披露目になりそうですか、はい、
あの山梨じゃないんですよね、その置く場所が、まあ、もちろん直すのはうちであの仕上げてから持ってくるんですけど、はい、ちょあと1年ぐらいの計画でこうやってますんでね、ちょっと台数あるので、はい、
それだけやっぱり、まあ、ヴィンテージものですからじっくりこう手をかけてこうお客様の元に届けるってことですよね。
そうですね、まあ、早くうまくできるといいですけどね。
またねそういうのもね、新たなところで見れれば面白いかななんて思いますけどね、
まあ、こういう技術を利用してその、ね、こう震災の時になんかこうトレーラーでね、過ごしていただいたりこう使っていただけたらいいなっていう思いもありますけどね。
本当にそういう意味でいきますと今日メッセージをいただいたジェイコさんは、まあ、キャンピングカートレーラー乗りではいらっしゃいますが、はい、キャンピングカーって本当にいろんな種類あるから楽しいですよね。
本当いろいろですね、お好みに合わせまして、はい、あの軽から大きいのまでありますんで、はい、まあ、いろいろその生活状況とかですね、その家族構成、うん、まあ、ご予算含めですね、うん、選択できますんでね、うん、年代に合わせてと言いますか人生 の, その節目節目に合わせてお使いいただくといいじゃないですかね、
う
ん、
佐藤社長からお話があったもうヴィンテージ系のキャンピングトレーラーを直すっていうのは多分そのオーダーをなさるお客様なんかっていうのはその1年間もずっとワクワクドキドキしながらなんかどうなってんだろうみたいな感じでお待ちになるんでしょうね。
もう逆にねちゃんとご要望通りできるかも心配なんですけど、はい、まあなんとかなるかなと思ってますけど、はい、
ぜひ皆様方もですねこのような何か質問がありましたらこちらの方にお寄せをいただきたいと思います。 ccl@fmfuji.jp までお送りください。メッセージが採用された方にはこの番組キャンピングカーライフのオリジナルステッカーをプレゼントします。ジェイコさんにもお送りします。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローと
佐藤でした。
ありがとうございました。